犯罪被害者小規模団体向けの研修を、山城俊一議員、関係機関と連携を図る。問い、昨年12月に開催した人権を尊重し豊かな心を育む町民集会において、犯罪被害者のご遺族の方の講演会が実施された。参加者から寄せられた感想は、またこの集会の参加人数は、企画制作課長、アンケートには当事者の非常につらい思いの中での発言は心に深く残った。今日の講演から自分に何かできることがあるのか考える機会になった。などの意見や感想が寄せられている。また集会の参加者は75名である。問い、区長や民生委員、町職員など小規模グループ、団体を対象に犯罪被害者への理解や犯罪被害者への支援などについて研修会を開催したらどうか。企画制作課長、それぞれの団体のスケジュールがあるため十分な調整が必要である。毎年犯罪被害者週間と人権週間に合わせて開催している人権を尊重し豊かな心を育む町民集会について、人権学習の機会として個別に案内をしており、町職員にも町民集会について周知している。今後も引き続き関係機関、団体等と連携を図りながら、犯罪被害者も含めた人権意識の向上を図っていきたい。人権を尊重し豊かな心を育む町民集会の写真があります。ゼロカーボン新たな取り組みは、塚田舞議員、ゼブ化を先導的に推進する。問い、テクノセンターゼブ化事業の目的は。町長、ものづくりの町榊の中核施設であるテクノセンターでゼブ化を実践し、その実証データやノウハウを町内企業と共有し、企業も含めた地域全体のゼロカーボン化を先導的に推進するためである。問い、期待される効果は。町長、一義的には光熱費と CO2 排出量の大幅削減が見込まれるが、建物単体での CO2 削減効果にとどまらず、企業を含めた地域全体への脱炭素意識の浸透と波及、企業のゼロカーボン化の実践支援による地域全体のゼロカーボン化である。町としてもものづくりの町のゼロカーボン化に向かうフラッグシップとして地域全体を盛り上げていく。問い、今後の取り組みは。町長、CO2 排出量の抑制と同時に吸収量を高めることで、2050年までに排出量の実質ゼロを目指し、国、県の動向や社会情勢などを的確に捉えた取り組みの強化を図っていく。また、町内の民間事業所も含めた脱炭素社会を目指す機運が高まる中、継続してゼロカーボンにつながる多面的な取り組みの情報を伝えていく。開館から30周年を迎える榊テクノセンターの写真があります。